ネギでございます。いつも通り、パワーポイントで、第2四半期、半期ってやっぱり第1、第2四半期の合計ですので、まあ、第2四半期中心で説明、行いたいと思います。売上の方は 11% 増で、営業利益の方は 10% 増で、2桁の増収増益が確保できて、第1四半期の決算発表の時は、第2四半期、多分四半期ごとの予想を出さなくても、増収で利益横ばいになるんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、ちょっとそういう意味で、利益の方はですね、もうちょっと良かったかな気がします。まあ、さっき羽原の説明に出たように、まあ、水の経費節減とかですね、結構効果あったんじゃないかなと思います。ちょっとあとはですね、為替の影響抜きで見るとですね、プリギャップの段階で 9% の増収と、ポストギャップで 7% 増収になっております。後ほどですね、我々 のまたもう一つスライド出ますけれども、これはですね、為替の影響抜きの伸び率で見るとですね、4年ぶりですね。まあ、そういう意味で、全体的に、まあ、売り上げですね、ビジネス回復というんじゃないかなと思っております。まあ、ここは年間の予想に対して着地で今どこにいるのか見ると、まあ、予想通りですね、ほぼ、まあ、売上の方は増収で、まあ、こういうに行くだろう。で、利益の方はこういうに見てますけれども、まあ、ここに行ってこれからどうなるのかの話ですけども、今のところは、年間の予想ですね、修正しないことで、まあ、予想通り言ってるんじゃないかなと思ってます。これドル建ての数字ですね。ドル高進むと、円とかユーロドルに換算するとこうになってしまいますが、まあ、ちょっと参考数字として搭載しております。で、地域別の利上げでございますが、ここは円建てですけれども、現地通貨で見ると、まあ、全ての地域に伸びております。それの中に、まあ、北米とかですね、日本の方はコンジューマルビジネスの方は、特に北米のはですね、伸び率としてはコンジューマルビジネスの伸び率ちょっと低いんですので、法人の売上ですね、伸び率これよりもちょっと高いでございます。ここは特にコメントするものないですね。これはさっき申し上げましたように、前の投資と同じレートを使用してですね、為替の影響なしで伸び率どうなっているのか。まあ、ここは 7% 台というのはですね、この辺、前回この辺になったのは、まあ、2011年ですね。大体4年ぶりですね。あとはセグメント別の売上ですね。まあ、さっき申し上げましたように、コンジューマーの伸び率 8% で、エンタープライズの 12% ですね。第一四半期と同じ傾向が推移しておりまして、コンジューマーよりエンタープライズの伸び率は高い。特にですね、クラウド関連の売上ですね、52%増収しております。ここはまあ、もちろん後ほど三河の話に出ますけれども、まあ、下半期でもですね、高い伸び率で推移すると思っています。最近ですね、まあ、スタートアップ会社に結構競争があってですね、トレンドマイクロのみたい、トレンドマイクロですね、従来型の製品作ってる会社、ちょっとやられてるんじゃないかと言われててですね、スタートアップ会社としてですね、売上がこの規模でこのぐらいの比率ですね、最近日本でも上場しているスタートアップ会社の売上を見ると、ちょっと誰がやられるとかちょっと違うんじゃないかなと思います。それからこれ売上の構成あまり変わってないですね。あとはプリギャップですですね、ちょっともうちょっと見方ありまして、これ現地通貨で見るとですね、一番目立つのはヨーロッパですね、プラス 17% で、ヨーロッパの方はですね、伸び率高い要因というのは、一つはさっき申し上げましたように、コンジューマーの売り上げないんですね、そんなに。で、もう一つですね、我々、何年もですね、イギリスの方はあまりいい結果が出なくてですね、やっとそこはですね、ちょっと軌道に乗ってきて、あとは特に戦略製品中心にですね、イギリスの方はビジネス結構回復しております。これは一つのメインファクターだと思っております。で、ここはですね、まあ、ちょっと比較しやすくするために、会社のプリギャップの売上、この為替の影響で見ると 9% 伸びの中に、企業向け 11% で、コンジューマー 4% でございます。で、繰り伸び収益の残高ですね、これ特にコメントするものはございません。ここもですね、ちょっと、今度コスト構造ですね、ここはですね、第 1から第2そんなに違いがないんですね。この辺黄色い色というのは給与とベネフィットでございますが、ここはですね、株価もですね最近ちょっとそんなに上がってない、まあ、これは我々ですあの3月末の時点、6月末の時点で、計算するものですので、ここは変動するもの、今回はですねこの四半期はちょっと変動の分が少なかったんですので、今度もし下半期のことを考えてですね、株価上がってパフォーマンスも高いレベルで推移するとですね、これにちょっと変動表が膨らむ可能性はあります。それ以外はそんなに違いはございません。これはプリギャップの売上対コストの構成ですね。それからキャッシュフローの方はここはマイナス 1% に見えますけれども、ここはご存知のようにですね、税金の支払いとちょっと1年ぐらいの遅れが発生しますので、去年も2桁の増益だったんで、税金払って税金の金額ちょっと上がってきてですね、その税金の支払いを出ると、その税金の増額、税金支払いの増額を除くと、ここも大体2桁の数字で伸び率でございます。社員はもう横ばいですね、あまり変わってないですね。ここも特にコメントすることはございません。バランスシートの方も特に変化はございません。で、ハイライトすでに申し上げましたように、クラウド関連製品の売上の高い伸び率ですね、それから企業向けのビジネスの成長ですね、プリギャップで見ると、あとはローライトですね、個人向けのパソコン市場、やっぱり Windows 10が出てもですね、下半期にどうなるのか、ちょっとその不透明感があります。我々としても年間の数字は修正しないような一つはですね、これは年末商戦どうなるのかちょっと分かんない、 Windows 10で本当にパソコン市場復活するのかちょっと分かんないんですね。あとは従来型セキュリティ製品の方は、依然として競争が激しいですね。昨日セマンテックさんの決算を見ると、そうですね、その辺ですね、新しいクラウドセキュリティとかですね、新しいところで売り上げ伸ばさないとちょっと厳しくなってしまう状況ですね。これは私の第二四半期の説明でございますが、半期の方はですね特にコメントするものはないんですね。年間の予想はこれは半期のコストですね、これも第1四半期、第2四半期の合計ですので、年間の予想は変わってないですね。 7% の売上の増益と、あとは営業利益の段階で 2% の増益で、為替の影響抜きで 4%、今のところはこのままで置いといて、第3四半期の結果見てて、その時点でパソコン市場の動向もちょっとですねはっきり見始めると、どうするのか考えたいと思います。私の以上でございますが、後で質疑の時間でですね、また詳しい説明申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。